世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
世界発信旅人に聞こう。こんにちは、良平です。僕は今、インドのダラムサラに来てるんですけど、前回の旅が終わってちょうど1年間日本で季節労働北海道行ったり沖縄の製糖工場行ったりとかして、で今やっと旅に出た感じなんですけど、今回のゲストは沖縄の製糖工場で一緒に働いてた梅ちゃんですね。
よろしくお願いします。
あの製糖工場では反対だったんですね。昼勤と夜勤で交代交代で、あんまりその一緒に遊んだりとかよく喋ったりすることもなくて、でもあの毎年ダラムサラに来てっていう話を聞いてて、で僕もあの今回旅を始まる時にはインドからスタートしようと思ってたんで、始まって1週間ぐらいしか来てないんですけど、あの普通にあの居候させてもらってる感じで、ダラムサラのマクロードガンジっていう、まあ、メインの街からは、ちょっと外れてるすごくのんびりしたあの集落っていうか村に住んでるので、なんか結構あのローカルな感じがすごく強いとこで、なんかいろんな体験ができてすごく面白いんですけれど、あのそうですね、じゃあ今日のゲストの方からちょっと今ダラムサラに住んでっていうとこからいろいろ聞いていきたいと思うんで、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
まず梅ちゃんは、今何をしてるんですか。
今は、チベット仏教の仏画で短歌というものを勉強しています。はい、
短歌ってあの、まあ、仏教の絵っていうので、あの見たことある人はすぐ分かると思うんですけど、なんかいまいちその見たことない人のようにちょっと分かりやすく
説明すると、はい、どうだろう、有名なあたりではマンダラとか、
はい、
マンダラとかなら聞いたことあるかもしれんけど、はい、でもそれでも見たことないと思うけど、はい、まあ日本でも日本の仏教の仏画っていうのはあって、はいはい、要はお釈迦様とか仏様とかが描かれている絵っていう感じで、チベット仏教の場合は日本とはちょっと形式が違ったり色が違ったり、日本の仏画のことはあまり詳しくよく分からんけど、多分日本のよりは決まり事がすごく多い、いろいろあの測って寸法とかが全部決まってたり、はい、色や配置とかが決まってたりする感じで、全然説明できてない
要するになんかそういうのがあの昔からずっとここはこういう配置で、あの、まあ、バランスとかも全部決まってて、その配色とかも、まあ、決まってるっていう
みたいな、はい、伝統工芸、
伝統工芸、はい、
であり宗教家である、はい、
じゃあそれを今学校に行って学んでるっていう、
そういう感じです。
今は 何年目に、
今一応、学校としては6年生の学校で、はい、もう短歌それだけの専門学校というよりは、短歌絵師になるための職業訓練所みたいなところで、今年最後の年です。
あ、今年最後で、なるほど、じゃあもう結構自分で、
まあ、書いたりみたいな感じで、
ね、でもそれは決まってるってことは、あのゼロからそういう書くにはそういう元のベースのものがあってっていうことですよね、
元のベースのものがあって、それをどれだけ忠実にこう再現できるかみたいな、
はい、 もともとその短歌を書こうと思ったきっかけって何ですか？
きっかけは、普通にバックパッカーしてて、はい、旅行してて、たまたまチベットに行ったって感じで、はい、あんまりそんなに興味もなかったけど、インドに来る時の通り道っていう言い方もおかしいけど、はい、そんなぐらいの気持ちでチベットに行ったら、はい、まあチベット好きになって、はい、お寺が好きになって、壁画が好きになって、ちょっとやってみたいなみたいな感じで。
じゃあ出だしはチベットの旅行をしてっていう、
出だしはそうですね、チベット旅行で見たお寺の壁画とかが好きになったみたいな。
でも旅行してて、それからそのまああっちこっちいろんなものを見たりする生活から、今はもうこの一箇所に定住っていう形で、でまた学校に行ったりとか、ライフスタイルはこう全く変わる、その時なんかでもちょっと不安だったりとか、その決断する時のその迷いとかってなかったですか？
迷いは決断というほど、一番初めは結構軽いノリで、結構軽いノリで、まあ2年ぐらいしようかなみたいな感じで、2年ぐらい学校とか通って学んで、あとはまあ自分で、とりあえずなんか一生やって終わらないものがしたくて、なんていうの、一生やっても極めきれないようなもの、ずっとやっていけるようなものがしたくて、それ で、でとりあえずまあ趣味っていう言い方はおかしいけど、まあなんかそういうなんか、ライフワーク的な、こうコツコツ一生やっていけたらいいなとか思いながらも、まあ2年ぐらいさっと学んで、あとは自分で書けるかみたいな感じに思ってたら、6年間全部通うことになったみたいな感じで。
じゃあまあもう死ぬまでこう、
死ぬまで
こう上を目指して
書けるだけいいものを書けたらいいなっていう。
なるほど。でもそこまでのものっていうのは、僕とかもネパールとか行くと結構短歌いっぱい売ってたりとかして、なんかいろいろ見ても、その僕もなんかすごい綺麗なやつ、大きいやつとか見たりとかしたら結構すごいなとか思うんですけど、なかなかなんか自分がその俺を勉強して書こうとかっていうのはなんか思いもつかなかったんですけど、その短歌の魅力って、
魅力ってなんやろ。私も書き始めるまでは、そのお寺の壁画が好きだったのは、やっぱりそのお寺の重厚さとか、特に古いやつはもう壁画も年季入ってて、もう見ただけでわーすごいって感じで、でも短歌となるともっとサイズも小さいし、新しいものも多くて、全然違うけど、書けば書くほど好きになったって感じで、なかなか初めのうちはそんななんか強い決意も覚悟もあんまりなかったって感じで、書くにつれてどんどん好きになったような感じ。
そのでも書き方、最初に学校行って習うのは何を、どっからスタートするんですか？
一番最初はもう普通のコピー用紙みたいな白い紙に、とシャーペン、鉛筆で下書きの練習が本当は2年から3年ぐらい、その6年のうちするのがあって、で私はちょっと飛び級してて、
それはなんかもううまかった、最初から結構うまくできたから
っていうのは、一番最初はほんま2年だけしようと思ってたから、初めに先生に2年だけしかいないので、2年下書きしてたらもうそれでも終わってしまうから、なんとかなりませんかみたいな感じで聞いたら、じゃあすごい頑張って頑張って頑張って頑張ったら半年ぐらいでいけるかもしれへんみたいな感じで、で一応頑張って頑張っていっぱい書いて、でやっぱり他のチベット人の生徒はこう生まれてこの方へ 絵なんて一回も描いたことないっていう子ももちろんいてて、でやっぱそういう子に比べるとまあそこそこ描けるそこそこ描けるって言ったらおかしいけど別に描いたことないわけじゃないって感じで、だから、うん、他の子よりはスタートはちょっといいところから始まって、うん、でやっぱ初めの方やし、うん、モチベーションも高いから、うん、いっぱい頑張って家でも描いてみたいな、うん、とにかく描いて描いての生活で、でまあ半年ちょっとぐらいしたらなんか描いてもいいよみたいなお許しが出て、で描きますというような感じで、
うん、じゃあ多分その下書きの次のステップは、
次のステップはもういきなりほんまに本版の短歌を書くって感じで、はじめはもうキャンバス作りから、うん、今もそうやけど、うん、もう布を買ってきて、うん、布を木枠に貼って、うん、キャンバスを作るのですが、うん、作り方まで言う？
じゃあまあそのじゃあ例えばその短歌のその元のベースが、うん、あってそれをまあ真似るというか、うん、それをこうまあこう書いていくのに、その元々のその、 あの曼荼羅であったりとかその神様のそのベースになるものは何種類ぐらいある？
その仏様の数でいうと、うん、一説には5000種類ぐらいあるとか言うけど、もうほんまにあの書いても全部書ききれないぐらいあって、うん、っていうのは全部お経からなんていうの、うん、お経に登場してくる、これこれこういう仏様がいてこんなことをして助けてくれますよみたいなことが書かれてるのを絵に、その文字になってるのを絵に起こしたのが短歌っていう形になってて、で、まあ、短歌も宗派みたいなのがあって、その昔々の何百年も前のこの作り上げた人が、元になるベースになるその寸法やったり、なんていうの、このポーズやったり、そういうのを作り上げたって感じなんで、で今はそれをなんか伝統工芸として受け継いでいて、うん、今でも同じようなのを描いていくと、そんな感じで
、あとちょっと聞きたいのは、結構チベット仏教に、まあ、短歌とかもそうですけど、すごくその色使いっていうか、色彩がすごく鮮やかで、あれのその絵の具っていうか、その描くそのなんていうんですかな、
顔料、
あれは どうやもともとそのチベットの方でどうしてたのかとか、
もともと何百年も前はやっぱ今みたいな、今はいろんなこう水彩絵の具があったりとかするけれども、もともとはこう岩絵の具っていう自然の、まあ岩やったり泥やったりが色がついてるものを粉にして、ニカワっていう糊と混ぜて溶いて、でそれをキャンバスに置くっていう形でもちろん使ってたけど、まあ今はいろんな顔料があって、もちろん天然のものもあるけど、天然ものはやっぱりすごい高くて貴重やったりするから手に入るも辛いし、特にインドやとなかなか手に入らなくて、でもまあ今うちの学校で使ってるのは、インドで売ってる色の粉、ちょっと原材料は不明って感じで、インドやから、岩のまんま売ってるやつもあって、それはまあ砕いて、粉々にして使うという感じで、でまあ元々粉になってるやつもさらに細かくして、すごく綺麗な粉にして。さらに皮と混ぜて使うっていうところは、まあ昔と変わりなくって感じで、
でもその岩からの色であんだけすごくこういろんな色が出せるんですよね。
出せるんです全部天然物になると、日本画もそうやけど、色の種類はやっぱり限られてきて、で、ま、天然でないというか、半分天然、なんか顔料もいろいろあって、もともと白い粉、まあそれも白い泥やったり、白の岩やったり、それに色付けしていろんな色のバリエーションを出したみたいなのが、今の日本画も主流で多分使われてて、 でそういうものもインドもあって、うん、そういうのやと色と色を混ぜることができて、天然のやつはもう完全にその岩の粉とかになってるから、うん、全く赤と青とかじゃ混ざらなくて、うん、でも混ざるやつとかがあって、でいろんな色が出せるんですけど、でも、うん、でも天然の天然のその岩から取ってる岩絵の具も結構いろんなバリエーションが、いろんなバリエーションがあるのと、あとその粉々にする段階で、粉の粒子を細かくすれば細かくするほど色が白くなるっていう分かれ方、色の分かれ方があって、同じ岩でも粗いのと細かいのでは色合いが違ってくるというような感じで、色のバリエーションを作ります。
もう相当奥が深い世界、
奥が一生深い世界、
一生
やってもらえない、一生やってもらえない、
一生やっても
らえない、仏様も5000以上がいることやし、その組み合わせもいろいろあって、
じゃあもう、じゃあ今もう5年目6年目でもう到底2年ではもう
当然2年では
無理なん
だ、甘かった
、甘かった。じゃあちょっとあの短歌の話から、そのきっかけがもともとバックパッカーでいろいろ旅行してたっていうので、うん、ちょっと旅の話も聞きたいんですけど、旅を始めようと思ったきっかけは何ですか？
旅を始めようと思ったきっかけは、なんか多分子供の頃から旅に出たい願望があって、うん、あでも変な話やけど、うん、ちっちゃい頃はファミコン世代やから、うん、ゲームいっぱいしてて、うん、ドラクエがめっちゃ好きや、うん、であれやってて旅に出たいって多分思ったと思う。
そう、ドラクエとかももう完全に旅で、
旅、うん、冒険、
冒険
に出たかってで、ずっと出たいなと思ってて、うん、とりあえずなんか日本じゃなくて全然海外に初めから行きたくて、うん、初めに行ったのはアメリカ留学。
アメリカ留学、それはいつ？
それは高校生
の時。高校生の時に。
高校2年生から3年生まで1年間。
どうでした最初のアメリカ？
いや好きじゃなかった。普通のアメリカンハイスクール、公立高校に入れられて、うん、まあ、場所も自分では選ばれへんし、うん、留学団体みたいなのから派遣されるみたいな感じで、うん、でホストファミリーの家に住まわせてもらって、うんうん、でそこの公立高校に通うという、うん、いやアメリカンハイスクールのキッズはみたいな感じで。
あ、まあ、確かにアメリカ好きだったら、まあ、インドで今住んでないかもしれないですね。じゃあその留学はでも旅ではない。
旅ではない、けどとりあえず海外に出て、うん、海外に出て、うん、みたいな感じで、うん、
そっか、ね、その後はどこに？
その後は、うん、アメリカ留学から帰ってきて1ヶ月もしないうちにインドへ、う
ん、インドに、
インドに、
その時は、
その時は友達と2人で3週間旅行、
3週間
勢いでタンドリーチキン、
タンドリーチキンを食べるために、
食べるために来たインド、うん、食べてないけど。
あでもアメリカからインド来て、うん、もう全然違う世界、
着いた瞬間に好きやわインドって思って。
あじゃあもうその時から、じゃあもう
高校3年生
の時にもう、あインド好きだと、
インド好きやと、うん、
その時はインドのどこ回ったの？
普通に、コルカタから入って、うんうん、バラナシ、うん、バラナシカジュラホアーグラ、うん、デリーからアウト、うん、っていう王道コースで、
王道コースを、そっからもう本当にバックパッカーの、
バックパッカーの
旅が
始まって
それからは結構いろんなとこも行ったんですか？
全然いろんなとこ行かなくて多分インドが好きやってその時に思ったから、次の、あ、そうか、高校は卒業して短大に入りました、
うん、そんな入って、
うん、もうその時に短大入るか、うん、インドの大学入るか迷ったぐらいで、でいや、まあ、いきなりすぎるなみたいな感じで、うん、とりあえず日本の短大に行って、うん、夏休みにまたインドに来た
結構のハイペースで、
ハイペースで、うん、もう1年後には、うん、2回目のインド、うん、あ、その時は確かネパールも一緒に、うん、ネパール2週間、うん、インド1ヶ月ぐらいな感じで、うんうん、どこもあったかはよく覚えてないけど1ヶ月インドあるうちの 2,3 週間バラナシとかに行った
り、
ゆっくり型、
ゆっくり型、
あ、でもゆっくり型な、うん、あんまり旅しない旅みたいな感じであ
、なるほど。でもまあゆっくり旅しないとわからないところもいっぱいあるし、まあ、梅ちゃんの、まあ、旅のもうスタイルはもうそのぐらいからもう結構確立されて
る、確立されてたような、1回目の時にすでに自炊とかしてたような感じの、うん、
え、インドで自炊、
インドで自炊、
あ、でも今僕もその居候をさせてもらってて、ご飯をいろいろ作ってくれるんですけど、すごくなんかいろんな料理を、モモを作ったりとか、
モモ楽しかったね、
なんかいろいろ今インドで採れる旬の野菜とかを利用してちょっと日本っぽい味付けにしたりとか、もうそういうのも、もう歴史がある、歴史があっての今の、
確かに
すごい。ちょっとじゃあ旅でおすすめの場所とか。
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。